それでは今日の聖書箇所を開きください。ヨハネの福音書14章15から21節新約聖書ヨハネの福音書14章15から21節です、はい、こちらの方にも出ていますのでどうぞご覧ください。それでは新改訳聖書2017番で、お読みいたします。ヨハネの福音書14章15節から21節です。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方は私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。それではこの箇所からもう一人の助け主と題して広川和樹牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。汗ばむような暑い日の後に、雨が、空中の塵を洗い流してくれました。草木にとっては大変な恵みの雨となっておりますけれども、お祈りにもありましたけれども、石川県では大きな地震が続けてあり、大雨で災害が広がることが懸念をされております。その地の方々、命とまた生活が守られていくようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、新しい日曜日の朝をお与えくださり感謝をいたします。一週間のそれぞれの方々の悩み、ゴールデンウィークの中で様々なところを通ってこられたことと思います。どうぞ私たちが主の前に、もう一度出ておりますけれども、体心霊において健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところで与えられた働きに励み、またキリストを証しすることができるように助けてください。しばらく聖書から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージが与えられていくように導いてください。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はヨハネの福音書14章の15節から21節までを学んでまいります。最後の晩餐の席でのお話が続いておりますけれども、今日の箇所はですね、弟子たちに対する励ましと一つの約束の言葉が語られております。イエス様はこの箇所で15節、 もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです、とそのように語られています。イエス様はすでにですね、13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、と、まあ、そのように語られました。イエス様を愛するというのはお互いに愛し合うことだと、まあ、そのように述べておられます。イエス様は間もなくこの地上での使命を終えて弟子たちのもとを去っていらっしゃいます。そこで目に見えるイエス様がいなくなっても、弟子たちがこれから先不安を感じたり、あるいは、まあ、自分たちは結局ですね、イエス様に見捨てられてしまったんだと思ったりすることがないように、そしてイエス様の与えられた戒めを守って、お互いに愛し合って歩んでいけるように約束を一つ与えられました。それがこの16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます、まあ、そのように約束をしています。すなわちですね、イエス様が天に帰られた、そうするとですね、イエス様は父なる神様にぜひ弟子たちのところ、人々のところにもう一人の助け主を使わせていただきたい、その方は真理の御霊、あるいは別の聖書の箇所では聖霊なる神様と呼ばれています。その神様ですね、使わします。そしてその方はイエス様がいなくなって不安、寂しい、見捨てられてるんじゃないかと思う、そういう弟子たちと一緒にいて、そしているだけじゃなくて、その人のうちに共におられるというお約束です。分かりにくい表現になりますね。イエス様が手に変えられた、神様が三人いるじゃないかということになってしまいます、まあ、いわゆるですね、三位一体の聖書の神様です。父なる神様と子なるイエス様、そして聖霊なる神様、三つの独立した人格を持っておられる、その神様は同時にたった一人の神様でいらっしゃるとここで語られています。この3番目のですね、人格である方がもう一人の助け主ということになります。イエス様が十字架にかかってよみがえり、そして天に帰っていかれる、弟子たちから離れて行かれると、この方がイエス様と同じように弟子たちを取りなし弁護してくださると言われています。イエス様はこの地上におられた時に出会う人々のためにいろんな取りなす弁護をするということをしておられました。例えばですね、最後の晩餐の席でイエス様はですね、その数時間後にイエス様、いや私はね仲間じゃないし全く知りませんと言ってしまうペテロの信仰が なくなってしまわないように祈られました。問いなしの祈りをされたということになりますね。あるいはイエス様によって生まれつき目が見えない人が目が見えるようになりました。その人がイエス様の仲間だ、イエス様に肩入れをしているという理由でもう私たちの仲間ではないと言われてユダヤ人の街道から追い出されてしまいました。するとイエス様はその人を探し、そして見つけ出してその人の友となられました。またこの後イエス様を捕らえようとする人たちがイエス様を捕らえにやってきます。その時にですね、イエス様は一緒に3人の弟子がいたんです。ペテロとヨハネとヤコブが一緒にいたんです。するとですね、捕らえようとする人たちに、あなたたちはこの私をね捕まえたいんでしょ、だからこの3人の人たちは去らせなさい、捕まえてはいけないというふうにおっしゃいました。その結果弟子たちは捕らえられることなく、そこを去っていくことができました。このようにですね、他にもあるんですけれども、これまでそしてこれからもですね、弟子たちや出会った人々にイエス様という方は取りなす、あるいは弁護するということをしてこられました。でもそのイエス様がもういらっしゃらなくなるんです。ですからこれからはイエス様が再びですね、この地上に帰ってこられるまでもう一人の助け主である聖霊なる神様が弟子たちや人々を取りなし弁護をしてくださいます。またこの聖霊なる神様はですね、イエス様が命じられたお互いに愛し合いなさいという戒めを弟子たちが守っていけるように助けてくださいます。弟子たちがお互いに愛し合うことによって弟子たちは本当にイエス様のお弟子さんなんだということを全ての人々が認めるようになります。ですからイエス様は弟子たちに互いに愛し合いなさいという戒めを守るように命じておられます。私たちはイエス様を信じていますが、弟子たちと同じようにですね、時に自分中心に考えて自分勝手に歩もうとしたり、またですね、他の人を動かして自分の思う通りに人をコントロールしようとしたりするところが残念ながらあります。そのような傾向を持つ私たちですから、イエス様が私たちを愛し大切にしてくださったように、お互いに愛し合うためには私たちのうちに住んでくださる聖霊なる神様の助けがどうしても必要となります。人を愛するというのはその人を理解しようとすること、あるいは自分ができることで人の役に立とうとしたり、人を寛容な心で受け止めていこうとしたり、その人に仕えていこうとするということが基本にあります。これを 自分自身の思いで行っていこうとする私たちを聖霊なる神様は助けてくださいます。以前私自身のことですけれども、人を理解する、分かろうとするという姿勢を持つことがとても大切だということを教えられたことがありました。ある日ですね、全く面識のない方から教会に電話がかかってきました。で、私が電話を取ってですね、はい、新しも説教会の牧師ですということを告げますとですね、相手の方はですね、一瞬黙っておられたんです。で、その黙っている時間がずっと続いたんです。で、そこでですね、私は何かご用ですかって聞いたんです。そして相手の方がです、もういいです、ガッチャンと突然切られてしまいました。私はその人がどういう理由で教会に電話をかけてこられたのか、その時とても気になりましたけれども、理由がなんとなく分かったんですね。電話をかけてこられた方は用事があって電話をかけてこられたんではありませんでした。用事があればですね、教会ですという、実はこういうことでですね、例えば礼拝の時間を教えてくださいとかですね、お宅はどんな教会なんですかっていうことを、大体聞いてこられます。でも何も喋らない、しかも教会に電話を向こうからかけてきてるわけですね。理由はたった一つなんです。自分が今抱えている問題でですね、苦しんで、その苦しい気持ちをとにかくただ聞いてほしかったということだけだったんです。でもそのことが私分からなかったんですね。ですから私は何か用事があって電話をされたんですかと聞くべきではなく、どうされましたか、そう聞かなければいけなかったんです。このようにですね、日頃言ったりやったりすることにですね、相手への気遣い、気づきということがなかったり、また失敗をしたりということですね、繰り返してしまう、そんな私自身の姿なんですけども、けれども天に帰られたイエス様は地上に生きて日ごとに生活している私たちを決して見捨てることなく、もう一人の助け主、聖霊なる神様を与えてください、いつも取りなし弁護をしてくださいます。そしてお互いに愛し合うことができるように励まし助けてくださるお方です。今年の新しも説教会の年間聖句、エペソ人への手紙4章16節の御言葉、これを後で、皆さんとご一緒に読みますけれども、この御言葉は助け主である聖霊なる神様の働きによって進んでいくものです。私たちは主なる神様に信頼して感謝して毎日の信仰生活を歩んでいきたいものだと思います。一言お祈りをいたします。 御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様は天に帰り、もう一人の助け主を使わせてくださるようにお願いをされ、父なる神様が聖霊なる神様を私たちのところに使わせてくださり、私たちは共にこの方と歩んでおります。目に見えなくとも主なる神様が共におられ、私たちのうちに住んで励まし助けてくださっていることを覚えつつ、感謝を持って日ごとの歩みを進めていくことができるように助けてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。また病を得ている方々がいらっしゃいます。病を癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を慰め支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の初めの週ですので、主イエスキリストが世の終わりまで守るように定められました聖餐式を執り行います。この聖餐ではパンと杯をいただきます。パンはイエス・キリストが十字架上で裂かれた体のシンボルです。杯はイエス様が十字架上で流された尊い血潮のシンボルです。イエス・キリストを信じて洗礼を受けになった方は、どなたもこの聖餐に預かられるようにお勧めをいたします。まだイエス様を信じて洗礼を受けていらっしゃらない方は、一日も早く洗礼を受けられてですね、この聖餐の交わりに預かっていただきたいと思います。それでは聖書一箇所お読みいたします。第一コリントの手紙11章の23節からお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちをこの聖餐の交わりの場に招いてくださりありがとうございます。私たちはこのパンと杯に預かりますが、イエス・キリストの十字架の犠牲によって私たちの罪が贖われ、信じる者に罪の許しと永遠の命が与えられていることをもうひとたび覚えることができるように、この交わりを祝福してください。そして今日から始まる新しい週も、使わされたところでキリストを証しすることができるように助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。